皆さんおはようございます。8月の23日の私術礼拝説教、これから始めさせていただきます。雨が多く降りまして、大変な被害が、出ております。そしてまた、今週過ぎ去りました日々、暑い日が戻ってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私たち川口教会はですね、昨日、恒例となりました教会学校の、夏休みのお楽しみ会が行われました。バーベキューをして、中庭でバーベキューをしまして、そして子どもたちがですね、金魚すくいやヨーヨーすくい、またスイカ割りなどしましてですね、本当に楽しいひとときを過ごすことができました。本当にですね、私たちの教会、本当に教会学校の子どもたち、この夏休みもですね、中高生も含めて本当にですね、多くの子どもたちが集まってこれまして、本当に希望が持っている、本当に希望を持って喜んでですね、歩んでいきたいなと願っております。さて、早速ですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、使徒言行録の13章の42節以下であります。パウロたちはですね、宣教の技にですね、勤しみまして、現在のトルコのピシティア州というですね、アンティオキアに到着をいたしました。現在のトルコの内部の、陸地ですね、内陸の部分です。ちょうど紀元前の1世紀にですね、ローマの、帝国の植民地になってしまったわけですが、そこにはですね、このユダヤ人たちの、コミュニティができたわけですね。で、このパウロたちはですね、アンティオキアに着きますとですね、この安息日でしたんでですね、このユダヤ人たちが集まります、シナゴーク、この街道に、向かったわけであります。で、この集まった人々にですね、キリストの福音を伝えるためであります。パウロがですね、アンティオキアの街道で何を語ったのか、その内容はですね、13章の16節以下にですね、示されているんですけども、今これ長くなりますのでですね、全部読むことはできないんですけども、今日はですね、この、36節からちょっと読んでみましょう。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、知っていた、いただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信ずる者は皆この方によって義とされるのですとですね、そのように記されております。パウロはですね、この方はすなわちですね、主イエスキリストによるですね、罪の許しについて、語ったわけですね。そして信ずる者は皆イエスキリストによって義とされると語っているんですね。 この義とされるというのはですね、どういうことかと言いますと、言い換えればですね、神様に受け入れられて救われるということです。パウロの説教はですね、街道にいた多くの人々に受け入れられたようです。で、42節ですね、にこう書いてあります。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだと、このようにですね、記されてます。で、さらにはですね、43節です。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めたと43節で書かれています。神を崇める改宗者と訳されていますけれども、この場合は、ユダヤ人ではないけれど街道に出入りしていた異邦人だと思います。彼らも含めて神の恵みのもとに生き続けるようにと勧めたということはですね、ユダヤ人だけじゃなくって異邦人の中にもキリストを信じた人たちがいたことをですね、意味するんだと思われますね。そして次の安息日がやってきました。44節ですね、次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたというですね、このようにですね、記されています。パウロはですね、彼らの願ったように再びもう一回街道に向かったわけです。ところがそこでおそらくユダヤ人たちが全く想定してなかったことが起こったわけですね。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたってあるんです。町にはですね、確かにユダヤ人の共同体があるんですが、このピシティアのですね、アンティオキアの住民の多数派はですね、このユダヤ人じゃないんですね。ほとんど町中の人が集まったというのはかなり誇張された表現である理性をですね、そこにはこの普段この街道での礼拝には参加していない異邦人たちが大勢押し寄せてきたということだと思うんです。どのようなこの経路を経てですね、かわからないんですけども、確かにこの福音のですね、救いをもたらすこの福音の言葉が人から人へと伝えられましてね、異邦人の間にも広がっていったと思うんです。ですから、信ずる者は皆この方によって義とされるという福音ですね。この言い換えれば、神様に受け入れられて救われるんだ、この良き訪れですよ。本当に大きな喜びを持って受け入れられて伝えられていったんだと思う。ですから多くの異邦人たちが街道を満たすに至ったと思うんです。ところがですね、このユダヤ人たちが口汚く反対するを、始めたわけであります。もう一度パウロの話を聞こうとしていたユダヤ人たちの態度が変わったんです。45節です。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口気なく罵ってパウロの話すことに反対したというんですよ。前の週にはですね、特に反対してはいなかったユダヤ人たち、むしろ好意的に受け止めていたようにも見えたこのユダヤ人たちがですね、突如と手のひらを返したようにですね、反対し始めたわけです。このユダヤ人たちの中に何が起こったんでしょうか。ある程度想像することはできます。集まってきた大勢の異邦人たちを見てですね、パウロの説教が結論とすることの 本当に重大なことに気づいたということだと思います。つまりですね、このパウロが信ずる者は皆この方によって義とされると言った、その言葉の本質に気づいたという。義とされる、先ほどお話しましたけども、神様にもう受け入れられるんだ、そして救われるんだ、キリストによって救われる、この信ずる者は皆この方によって義とされるということは、もはやですね、ユダヤ人であるかこの異邦人であるかという区別は意味を持たなくなるということですよ。それはね、ユダヤ人たちにとっては大問題だったわけです。ユダヤ人からすればですね、今までこのユダヤ人としてモーセの律法を守ってきた努力や熱心はですね、何だったんだろうということになると思うんですよ。今まで神様に対して熱心に仕えてきたこの自分たちと、律法を知らないで今まで神に背を向けてきた人たちが全く同じ扱いを受けるということはですね、誠に許しがたいことに思えたに違いないと思います。しかも福音を信じてキリストを信じた異邦人たちの中には、罪が許されて義とされたこの平安と喜びがあるわけですよ。彼らは喜んでいるんですよ。一方、救われるためにはですね、一生懸命に律法を守る、ね、で自分の熱心のと努力によって救いを得ようとしていた人たちの中にはですね、その平和も喜びもないわけですね。何々しちゃいけない、何々しちゃいけないというね、本当に、ファリサイ的なね、本当にそういう戒律でずくめていたわけです。その戒律を守ることはできないね。もともとそういう喜びもなかったわけです。だから寝たんだわけですよ。こんなに一生懸命立法を守ってるけどもね、苦しいことばっかりだと、だから寝たんだんですね。そのように、書いてあると思うんです。自分たちが持ってないものをパウロたちは持っているんです。自由だったんですよ。キリストを信じた異邦人たちも持っている。だから妬んだわけです。妬みに支配された彼らはですね、もはや口汚くですね、罵ることしかできなかったんじゃないでしょうか。本当に確かにそうですね。妬むってことはね、本当に愛のないことですよね。人生でいろいろと妬みというのはね、人の心を歪みますですね。この前の週にもですね、彼らはもう同じ言葉を聞いていたと思うんです。何が問題だったんでしょう。彼らがあくまでも人間中心にしか考えられなかったということではないでしょうか。この宗教的な生活でも救いについても彼らは人間中心にしか考えられなかったんです。明らかに問題はそこにあるんじゃないんでしょうか。先ほどですね、36節以下、あのパウロの説教の後、結びの部分を読みましたね。ですからこの説教の結論部分だけを読んでも分かりますようにね、このパウロは救いについて1から10まで神様の御業として語ったわけです。その帰結はですね、結論部分はこの方イエス・キリストによる罪の許しだったわけですよ。しかし彼らには神が何をしてくださったか、そして何をしてくださるのか、神様が何をしてくださるのかということよりも、人間が何をしているかと、 自分は何をしているかということの方が重要だったわけですよ。安息日を守っているかどうか、ね、そんなことばっかし思ったわけですよ。彼らの目はですね、神様の方じゃなくって人間の方にしか向いてなかったんじゃないでしょうか。その結果、一方的な恵みの宣言であるですね、福音を拒否してしまったわけです。ですから、一方的な神様の恵みであるですね、その義も平和も喜びも得られないでいたわけです。それでもなお神様の御業は進んでいくんです。そのような彼らにパウロは語りました。46節から、47節です。46節から47節。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。このようにですね、記されています。パウロの責任は福音を伝えるところまでであってですね、それ以上じゃないんです。太陽が昇ったことを知らせても、また窓もカーテンも開けないでですね、暗い部屋に人がいるとしたらですね、それはその人の問題だと思います。神様が永遠の命を得るのに値しないものとしてですね、人をですね断罪するのじゃないんです。人は神様の一方的な愛と許しも拒否することによってですね、自分を神様の愛から締め出す、永遠の命から締め出すんです。ユダヤ人が拒むなら、パウロは異邦人の方に行くしかありません。このようにしてアンティオキアにおける宣教ではですね、神様の言葉はむしろ異邦人たちに受け入れられたわけです。で、彼が異邦人の方に行くと言った時、異邦人たちはですね、これを聞いて喜びました。そして多くの人々が信じてキリスト者になったんでしょう。しかし、このことについてもですね、聖書はパウロの努力や能力の家であるとは言ってないんですね。これは48節見ましょう。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったとあります。ねえ、これはですね、異邦人が多数信じたのはパウロの功績じゃなくて神様の御業だったんだということを言っているんです。パウロが成したことは福音を述べ伝えるところまででありまして、それ以上ではないということですよね。最終的にはですね、パウロは町から追い出されます。49節からです。こうして主の言葉はその地方全体に広まったと。ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動してパウロとバルナバを迫害させ、その地方から2人を追い出したと。それで2人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと記されています。彼らの目にはですね、その 本当にですね、パウロたちは追放されますわ。退場したばかりの弟子の群れ、教会は非常に厳しい状況に置かれたことでしょうね。パウロが追放されたためにですね、しかし聖書は、ね、52節に言ってますね。他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと。彼らの目にはですね、人間の醜いこの仕打ちじゃなくって、彼らを義としてくださった、良しとしてくださった神様に向かって開かれていたからですよ。私たちはね、本当にそれぞれのこの人生のですね、ある時にキリストに出会いました。そしてキリストを通して神様が私たちを愛しておられること、私たちが罪から自由になることを望んでおられることを知ったわけです。現実の私たちの生活の中にはね、いろんな問題がありますよね。すぐには解決できないようなこの苦しみをそれぞれが持っていますよ。しかし明日に対する不安はないですよね。なぜならばね、私たちは神様が全てを良いようにしてくださるからですよ。使徒パウロはこのように語ってますね。コリントの信徒への手紙の2章10節でこういう言葉を残してますよ。神様はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけていますと記されています。本当に私たちはですね、聖霊に満たされているんです、ね、ですから今安心してこの聖霊に導かれてですね、それぞれの場で励んで歩んでまいりたい、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、今日もこのようにして、御言葉に聞くことができました。感謝いたします。神様が私たちに良いようにしてくださる、聖霊を下してくださる、そのことを信じて歩むことができますように、信仰の力を与えてください。救い主主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。